加古川グリーンシティ防災会がお送りする防災ショットバーディーやディザスターイマジネーションラジオ、災害を想像していただくラジオ番組です。本日もマスターザビル恩師と
ボーイツッコンこと佃
藤田孝子と
音楽担当ミキサーバンブーでお送りをいたします。防災ショットバー、災害後語られることのなかった教訓を伝えるお店として本日もオープンをいたします。
はい
はい、いや、今日の日のために私は DVD を何十回見ただろうかという車ではずっと音声を聞きっぱなし で、で毎日思いをツイッターに書き綴りながら、マスターはもうこのバンバンラジオに命を捧げてるのかもしれないねそれぐらいこう、いやほんまは君の名はが好きなだけやねんけど、あれさっきもバンブー言うとったけどね、1回見てはなかなかね、2回目であなるほどなってなってきて、でちょっと置いて3回目見たら、あれちょっと思いが違うぞとかってなってくるんですよ。その今日は君の名はのお話をしてみたいと思います、はい、でその君の名はにちなんだですね、舞台となった飛騨の高山からお酒をご用意しましたので、高子ちゃんお読みいただいていいでしょうか。
はい、今回ご紹介するのは本日のお話の舞台であります岐阜県飛騨市で酒造りを営む渡辺酒造店さんです。享保17年1732年に渡辺家の初代旧右衛門が荒木屋と称して業を起こしまして、2代目旧右衛門は両替業を始めるとともに生糸を製造して京都に販売します。その渡辺家が酒造りを始めたのは明治3年1870年です。5代目旧右衛門、生糸の商いで京都に旅した時に口にしたお酒のうまさが忘れられず、この地に酒蔵を構え、うまい酒をとの一心で酒造りを始めました。出来上がったお酒は至極好評となり、酒をめでる宴で洋曲を歌いながら絵も言われぬ珠玉の雫に酔ったと記されています。その時洋曲鶴亀で歌われた蓬莱を酒銘柄として選びます。蓬莱は仙人が住むと言われる不老長寿の桃源郷であり、人に喜びを与え開運をもたらすという縁起の良い言葉なんです。今回はその渡辺酒造店さんから真っ白なお酒、多くの濁り酒ファンを持つ蓬莱、渡辺酒造の年間数量限定で味わえる濁り酒飛騨のドブをご用意しました。ドブといっても飛騨白川郷で有名なドブロク、これ濁り酒と言いますが、これとは違い、熟成したもろみを目の粗いふるいでこして瓶詰めしてあるので濁り酒清酒の仲間となります。一口飲んでみるとトロッとした口当たりで、口の中に広がる重厚な甘さ、凝縮された米の旨味が伝わってくる濃厚な濁り酒です。飲むというより食すといった方が合うくらいに濃いお酒です。ドブロクのように微炭酸のピチピチ感や米の食感、独特の酸味はありませんが、当時の技、蔵元のこだわりが注ぎ込まれた濃厚な甘み、旨味がある一品です。飛騨のドブの原料米は飛騨誉れ、アルコール度数が18度ありますので、お酒が好きな方や強い方はストレートをおすすめしますが、あまり強くない方や軽く楽しみたい方はオンザロックや炭酸割りでお楽しみください。
はい、うん、このお酒をご用意しまして、最後に言われたそのオンザロックめっちゃいいですよ、なかなか夏場にはいい感じですね、まあ、ただ飲みすぎてしまう可能性が
いつもじゃないですか
誰に言うとんねんお前いやいや、そうなんですよね、飲みすぎて最近ね、飲みすぎないようにちょっときちっと測って気持ちの上で
気持ちの上
、はいはい、ではちょっと皆さんにお告げしたいと思います。これね、ほんまドローっとしたドブロクって言ったらお米が残ってるんですけども、もうカルピスの濃厚な感じっていうのか、原液よりもまだ濃いやろね、カルピスの、そんな感じですね。さてですね、先日も台風の余波で多くの方が被災されてしまいました、心よりお見舞いを申し上げます。また命を落とされた方々もありですね、心からの献杯をしたいと思います。 ではよろしいでしょうか。
はい、
乾杯。
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 本当にすごい。
ね、うん、なんて言ったら、いや、美味しいですわ。
うん、
うん、なんて言ってんねんな。
めっちゃトロッとしてますね。
うまいねんこれ。これね、なんて言ったらいいのな。ここに氷を一個入れてちょっと溶けるのを楽しみながら飲むっていうのもいいんじゃないかなと思いますので、ぜひとも、ネットでもお取り寄せできますので、お取り寄せしてみてください。というところで、前回と同じく、生活防災の具体例を発展させた身近な防災の学習、それを見つけてみようと思っております。
はい、
で今回は先ほども言いましたように、前回ちょこっと言いましたが、今話題のアニメ映画、新海誠監督の作品、その中でも君の名は天気の子、そして世界中から今そう称賛されているスズメの戸締まりというのがあるんですが、この3つはですね、新海誠監督が作った中でも防災三部作とも言われています。ただね、新海誠さん自身が防災三部作とは言ってないとは思うんですよ。そういう中で我々 見る側の人間が、防災三部作なのかなというふうに思っている、作品ですね。その一つで2016年に公開された君の名はっていう、ものからですね、ちょっと今日の防災の学びをしてみたいと思います。高子ちゃんは君の名は見たことありますよね。
見ました。
ご存じない方に少しだけちょっとあらすじをお願いできますけど、まだ見たことないという方には少々ネタバレ的になりますが、ちょっとお許しをいただいてということで、
はい。君の名は、これはですね、東京に暮らす男子高校生立花滝と、飛騨地方の山深い田舎町糸守町に住む女子高生で、宮水神社の巫女を務める宮水三葉との世にも不思議な心の入れ替わりが巻き起こす青春期ならではのコミカルで甘酸っぱい青春模様と、2人を待ち受ける思いもよらぬ運命の顛末を美しい映像とラッドウィンプスの心地よい音楽とともに綴るパラレルワールドな物語です。入れ替わりから生まれたお互いの尊重と心の葛藤、性別も暮らす環境も全く異なる滝と三葉の入れ替わり、しかしその入れ替わりは突然途絶えます。三葉を心配した滝は記憶をもとに飛騨へ向かいます。ようやくたどり着いた糸守町は、3年前にティアマト彗星が2つに割れて隕石となり直撃したことで消滅していたことが判明します。滝は戻れるならもう一度入れ替わって三葉の命を救いたいと決心し、ある場所ある事柄を思い出します。それにより再度入れ替わりが起こります。そこからは三葉を救うため、糸守町を救うためにさまざまなことを開始。ところが子供が考えることと大人は取り合いません。そこでとんでもない手法を用いて村民を安全な場所に避難させようと頑張ります。しかし隕石落下の事実は変えることができません。で、多くの人の心を動かすことになります。岸子も住民が避難訓練中で、奇跡的にほとんど死者が出なかった糸守町と変化していくんです。そして数年後、ここは見てのお楽しみということで、
究極の災害想定であることは間違いがないという、その隕石落下、
そうですね、
一般市民が行う、その防災という構えの中で、ちょっと隕石落下という想定はないんちゃいますかね。
そうなんですよね、そこをあえてそのこの想定ね、新海誠監督が東日本大震災の被災地のところで見た光景から心に、何かを秘められて作られていく初めての作品になっていくんですよね。2011年東日本大震災、その時のあの地震の揺れというのが、その大津波はですね、隕石落下に相当するぐらいの想定を超えた事実であったのも間違いないです。でも過去の教訓から鑑みてみると、 和歌山県の広川町のつくもいたんね、はい、稲村の日にある大津波の事実というのも過去に本当に起こった史実なんですよね、うん、で長い年月で我々人間は喉元を過ぎて、まあ、記憶とか教訓には引き継がれていないことが実際には多いんじゃないかなと思うんですよ。なので隕石落下は特段史実に反するものではないとも考えられます、うん、
でも構えようがない隕石落下対応って何をすればいいんでしょうか。
そうなんですよね、これ地域防災というか市民防災というのか国の内閣府の防災のとこ見ても隕石落下書かれてないですね絶対にね、うん、まあ、ただねこの過去にこの質問を私の防災の講演で質問を受けたんですよ、
はい、
うん、隕石落下に対してっていう何か備えることあるんですかって本気で聞かれましてね、うんうん、でそれに対して私は本気で答えたんですよ。次のように大きなキャッチャーミットを作ってキャッチしましょうって言ったんです、うん、そうしたらバカにするなって怒られたんですよね、
まあ、まあね、あの隕石落下っていう本当とんでもない想定ですよね、うん、まあ、でもただただやっぱり怯えること植え付けることだけになってしまうんですかね、
まあ、そのとてつもないことやからね、まあ、市民防災とか地域防災っていうのは自分のできることを自分のできる範囲でやる、これが基本なんです、うん、だからこの映画の君の名はから伝えたいことは災害の規模や災害、まあ、災害の原因ですね、うん、その特定ではなくて、まあ、起こったことが自分ごととして考えて自分の大切なものを定義せよということではないかと考えます、まあ、ただし本当に隕石落下情報を皆さん知ったなら迷わず避難する心は忘れないでねとは付け加えておきます、
はい、物語はパラレルワールド的ですが、うん、政府が推進しているいわゆる一日前プロジェクトと似てますね。
そうそうそう、
もし災害が明日襲ってくると知った場合自分はどう行動するかということだったと記憶しています、うん
ね、まあ、この間あったね台風であれば、まあ、来るぞ来るぞってで来たっていう風な流れになりますよね、まあ、そうですね、うん、まあ、でも地震はね数日前から事前の告知なんて何もないわけで、まあ、もし大地震が来ることを知っていたとしたら、まあ、どうするかというその、まあ、備えの準備、うん、まあ、これはどうだっただろうかということになりますかね。
そういうことですよね、うん、まあ、戻れるならあの日あの時間までと考える人は多いはずだと思うんです。しかし戻ることは実際には不可能なことで、うん、でもあの日あの時間まで戻れたら何をしたのかと考えてみることは誰でもができるということですよね、う
ん
う
ん、それが1日前プロジェクトというものなんですね。
そうなんです、そうなんですよね、うん、1日前に分かっていたとしたらやっぱり襲ってくる災害への適切な、ね、この備えとか構えが、ね、うん、まあ、できるということですよね。で、まあ、災害だけじゃなく、まあ、人生においてもね、うん、まあ、あの日とか、まあ、あの時あの時間まで戻れたら、まあ、そういう場合あなたならどうするかということはやっぱりいろいろね、ここにありそうですよね、
うん、あの、うん、京都でベロベロに酔って
誰が、
ね、え
誰やろ
大変なことが起こってしまった、まあ、あの日に戻れてもうしゃあないけどね、
しゃあないね、
うん、まあ、さらにはですねいろんなことを想定して自分の大切な人に正しく伝える、まあ、その手法というかねそういうことを身につけることが重要な次のステップだと私は考えています、うん、まあ、それが説得力というものだと思うんですよね。
説得力、うん、自分の考えを他の人に伝える力、その技術っていうことですか。
そうなんですよ、まあ、映画の中でもこれが問われる瞬間が何度も現れます、
はい、
うん、ね、その映画の中ではその伝える難しさ、うん、まあ、これを至るところで強くまあ表現されてたよ ね、 ね、やっぱりで、まあ、主人公の2人が伝えることのこのもどかしさ、これ含めて表現されてますよね、うんうん
うん、まあ、うん、他の人に何かを伝えたいところが人は 100% 伝えたつもりでも相手には 30% しか伝われていないとも言われてるんですよね。まあ言語、聴覚、視覚、これらを駆使して相手に伝える必要があるわけです。まあ、自分が経験したものでさえ伝える難しさがあるということですよね、つくん、
う
ん、
そうそうそう、まあ、それはねこれ、うん、なんて読むんやろう、
7-38-55
ルール、うん、なんかメラビアンの法則、
うん、
メラビアンの法則で証明されてるんですね、これは。
そうそうそうそう、
伝えることのできる割合というのが言語情報が 7%、うん、聴覚情報が 38%、うん、視覚情報が 55% と、うん、まあ、人間はねやっぱり他人とまあコミュニケーションを取る際に、 まあ、先ほど言ったあの言ったり聞いたり見たり、これの3つの情報から相手を判断しているというふうに、まあ、仮定されているそうで、
うん
ね
うんうん
はい、
メラビアンの法則興味ありますね、うん、特にラジオは言語と聴覚だけを駆使して伝える技術が必要だということになりますね、う
ん、だからラジオ の、 あのアナウンサーというか、タカコちゃんもそうかもしれませんけど、多分テレビの比べたらあかんのかな、比べたらあかんかもしれへんけど、やっぱりラジオの人の方が言葉の伝える力は大きいようにマスターは思いますね。
そうやね、
まあ特にね、スムーズにコミュニケーションを取るという意味では、言語聴覚視覚すべてが表す内容にやっぱ矛盾があったらあかんということですね、うんうん、バランスが取れてることが必要や。しかしですね、感情的なメッセージを伝えるときに声のトーンやジェスチャーが伝えたいことと一致していなければ、相手に大きな誤解をされてしまう可能性もあるということですよね。
確かに、うん、例えばあの俳優の竹中直人さんが笑いながら怒るっていう演技ですよね。あれってあの矛盾の塊のようなもので、
う
ん、本当はどっちなんやろうと考えてしまいます、うんうんうんうん、逆に視覚情報が邪魔をする典型的なことなんですかね。
そうなんですね、うんうんうん、またね、説得というのは防災活動では非常に重要なことで、まあ、多くの場面で他の人に説得をしなければいけないという場面がつくありますよね。
そうですね、まあ、仕事柄、ねうん、その会議、うんまあ、これでもよく経験することなんですけれども、まあ、準備の必要性を感じたときになぜそれが必要なのか、まあ、これをプレゼンする場面での、まあ、説得力のスキルということになるかなと思いますけども、うんまあ、そのためにやっぱり知識と熱意、まあ、これを身につけることというのが非常に大切かなと感じてますけどね。
熱意ね、熱意は絶対 大切です
ね、うん、大切ですね。
まあ、それからね、説得の先にはやっぱり相手が納得するというものが必要であり、納得してくださった相手を、さらにはその人を行動へと一歩踏み出す勇気も相手に伝えなければいけないわけです、まあ、そこには自分の先もつっくんが言った強い熱意かな、まあ、それを補うやはり我々からの知識の伝達というのも必要なのかなと思います。
納得の先に説得の先に相手の納得、
う
ん
そうね、
一方通行ではなくって相互通行が重要ということですね。
そうそう、うん、何かの瞬間のために常に学ぶ精神というのは我々は忘れてはいけないということなのかなと思っています。
でも学びを得るためにはどうすればいいんでしょうか。
まあ、その秘訣はですね、マスターはいろんなところで言ってるんですけども、何か本を読むとか何かを見るというよりも自分が何かアクションをすることが大事で、そのためには私は人を信じて頭を下げて笑顔でいること、これに尽きると私は思っています、
うんうん、まあそのね、映画の中でマスターあの最終的にね、うん、町民の避難行動に対して町長をどうやって説得したっちゅうことがなんか全く描かれてないような気がするんですけど、うん、ちょっと残念なのかなという、まあ、本当に、ね、重要なことやと思うんですけど、うん、いかがなもんですかね。
まあ、町長が、ね、どうやって説得したのか、あ、町長を、ね、どうやって説得したのか描かれてないということは、うん、なんか隠されたことがあるのかなとも思うんですよね、うん、主人公の滝くんが三葉と入れ替わっている時の言葉にヒントがあって、滝くんが三葉の体の中で滝くんの心が三葉なら説得できたんじゃないかって、俺じゃダメなのかっていうシーンがあるんですよ、うんまあ、この言葉から推察すると三葉と自分の説得力の違いなのかなと。お父さんを説得するね、
うんうん、説得力の違いですか、
う
ん、
そうですね、説得力の違い、説得力に加算されるやっぱり言葉の力、思いの力が必要なのかなと思います。
説得力に加算される力、
うん、説得力にプラスされるのは信頼関係ですよね。あ、うん、あの町長、お父さんがお前は誰だって聞く、はい、やっぱり誰かわからん人の話を聞けないということですよね、まあ、説得力と熱意と信頼関係それぞれが合わさることで町長や町民を避難行動へと誘えたのではないかとマスターは考えています、
うんうんまあ、マスターこの話ね、うんまあ、多分今日だけでは終わりそうな気はしませんね、
うん
うん、
で あと4分ぐらいしかないからね。
まあところでそのマスター的にはね、うん、その君の名はのこの映画、何をどのように防災というものを学べば良いと考えてはるのかなというのをちょっと
あ、難しい質問ではありはりますが、
ありますか。
まあ一度はまあこの映画を見てほしい、あ、一度じゃなくて、今やったら DVD とか、あとはサブスクみたいなんであるんかな、うんうん、だから2回見てほしいんですよね、うんうんうん、そしてこの作品を通して防災とは何かというのをあなたの大切な人と一緒に見て語り合ってほしいなとマスターは思ってるんですね、うんうん。
でも普段の生活の中で家族や大切な人と防災の話っていうのはどうもちょっと話しにくい、
なんかしにくいよね、
しにくい感じがあります、うん、やっぱり堅苦しく感じて話しにくいっていうのもそうですし、うん、まあ、大切な人や家族友達との防災の話やりにくいし、きっかけもつかみにくい、う
んうん、確かに
ね、でもなんかこの君の名はこのような映画を見ることで、うん、お互いの思いとか考えとかを相手に伝えてみる、そんなことが少しできそうな気がしますね、うん、なんか見たままの思いをこう語り合うっていうことですもんね。
そうですよね、別に防災って掲げなくても、うん、その映画を通して描かれてない部分をちょっと話し合ってみるとか、さっきつくんが言ったどうやって避難をしたのかっていうような、そこがものすごいキーワードとしてあるので、そういうところも話し合っていただけたらいいのかなと思いますね、うん、まあ、そのアイテムに君の名を利用してくださいということです、うん、まあ、大切な人と守るべきものを語ること、まあ、これがとても大切な、なんか堅苦しい言い方ですが防災会議となるような気がしますね、うん、きっと今まで以上に自分の大切なものが見えてきますよというお話です。
まあね、ちょっと最初にちょっとあの話変わりますけど、うん、そのね、防災っていう言葉自身がやっぱりラジオから聞いてるとなんか硬い感じの感じの防災ってなるけど、まあ、これがね、あの目から入ってくるものにした場合に、例えばひらがなで防災って書いてたらちょっと受け方ちゃうんかなと。
ツッコン昔から言うもんね、うん、あ、だからマスターの講演の中ではそのツッコンのやつパクって言ってますわ。
ああそうそうそうそう、だからね、やっぱりとっつきやすさいうのは、うん、なかなか耳からの情報だけだったらなんか難しく感じるのかなという今の話、うん、聞いてたらそんな感じしましたけどね。
でもこの君の名はを通して、うん、そのお互いに見てみて、そのなんでみんなが避難できたかとか、うん、まあ、入れ替わりはなぜ起こったのかみたいなこともやし、まあ、言えばこの場所はなんでここにあったんやろなみたいなものも推察できれば、うん、言えば主題と違う伏線でめちゃめちゃ楽しめる、うんうんうん、まあ、どんなドラマとか一流の映画はそうでしょうけど、まあ、本当に自分たちがもう一つ物語を作れるようなことなので、うんうん、次回も君の名を通して防災を一緒に皆さんと考えていきたいなと思いますが、
そうですね、
あ、ところでね、うん、新海誠監督の話をちょこっと今しましたが、新海誠監督がこの映画を描こうと思ったきっかけは、東日本大震災発生後の2011年7月にですね、うん、宮城県の名取市閖上っていうところで、うん、テレビの取材で、まあ、テレビ番組の取材っていうのかな、うん、それで訪れた時にひょっとしてこの閖上の人たちが自分だったらどうだったんだろうという思いがこの人たちと入れ替わったらということになっていったみたいですね。それがこの君の名はの入れ替わりにつながっていくということなので、そういうことも合わせて見ていただけたらいいかなと思います。
なるほど、
まあ、次回は、まあ、うん、次回はあのマスターが100回以上見たその思いをきっちりと次回で終わるようにまとめてきます。
次回終わりますか、はい、まだなんか序盤戦のような気がしてますけど。
いや、そうやけど天気の子も喋らなあかんしね。あ、で9月に発売されるすずめの戸締まりの DVD 買ったら、はあはあはあ、そっから多分また2ヶ月やからね、はあ、だからひょっとしたら9月だけ違う話せなくなるかもしれんなと
まあまあ、あのネタバレにならんように、ね、
そうですね、
気をつけてとあかんんですけどね、
はいはい、ではまた来月、
そうですね、
皆さん
次回もいうことで、
はい、楽しいお話でお会いしたいと思います、
はいはい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
さよなら。